15秒ほどで10時15分になります。暮らしつづれ折月の第3週の水曜日のこの時間は高専宝探し花咲く町の技術者たちです。函館工業高等専門学校の、先生たち、それからスタッフの皆様、関連の方々にですね、高専ってこんなところなんだよ、こんな先生がいるんだよ、こんな研究をしているんだよ、こんな町とつながりがあるんだよというお話をしているのですが、伺っているのですが、今日は本当にこの函館の町づくりに欠かせないという、一般科目人文系奥平治先生をお招きをしています。奥平先生です。おはようございます。
どうもおはようございます。
もう色が真っ黒、どうしたんですか？
陸上の大会引率しまくりまして、
はい、
で炎天下の本州で焼きまくってまいりました。
はい、インターハイ、
インターハイとですね、高専の全国大会で和歌山と福岡、はいはい、ほぼ1週間ずつ行ってきましたので。
いかがでしたか、学生さんたちのご活躍は？
おかげさまでインターハイの方では陸上の高飛び、はい、男子の高飛びで、うちの選手が6位入賞を果たしました。
おめでとうございます。
でさらにですね、お盆の大会の時、お盆には、北海道の国体予選もあったんですけど、はい、そちらで優勝しまして、北海道国体選手に選ばれました。
あ、おめでとうございます。はい、さあその奥平先生ですが、奥平治准教授ということなんですが、これは総務の方からいただいたご案内ですが、奥平准教授のご専門は都市地理学、経済地理学で、市民向けに公開講座、函館まちづくり講座を開講するなどをしております。函館のまちづくりや観光についてのお話が聞けると思います。また先日 NHK のブラタモリに出演をいたしましたので、このエピソードなども聞けるかと思います。さらに奥平准教授は本校の学習支援室長でもあります。学習支援室にて学習上のつまずきを抱える学生を対象に勉強の手助けを行うなど、勉強を支援する体制を整えていますので、こちらの話も聞けると思います。時間が足りないと思います。まず都市地理学、経済地理学ということで、はい、どういうような学問なのかざっくりお願いします。
はい、地図上での、人間の、営みを、データ等を用いてどのように変わってきたのかということを、明らかにしていく学問というのが簡単に言うと地理学かなと思います。
はい
はい、ですから、土地の利用、土地に住んでいる人間、自然もあるんですけども、僕は人文地理学なので、はい、人の住んでいる営みがどのように地域を変えたのか、また逆もあり得るんで、そういう、地形とかが、人並みをどう変えていったのか、そんなのもやっています。
はい、そういう意味で言うと、この渡島半島の函館という地形は今の函館を作るのにどういうところに寄与して、そこで暮らしてきた人たちはそれを生かしながらどんなふうにこの町を作ってきたのでしょうか？
はい、一番簡単に言うとですね、函館の地形っていうのはですね、函館山という火山に砂が橋をかけてくれた地形、いわゆる、陸系砂州っていうんですけど、これトンボロって言います。
はい、
で、ちょうど函館駅のあるあたりがトンボロの中心になるんですけれども、あの辺は全部砂です。堆積した砂になってます。で、日本に他にも、たくさんのトンボロあるんですけれども、例えば小鹿半島であったり、例えば江ノ島であったり、潮岬であったり、こういうとこも全部、陸系島なんですけれども、やはり陸系島で一番有名なのはおそらく函館でしょう。で、この、いわゆる、流線形の地形なんですね。扇形になるので、で、これが逆に夜景を美しく、するようなこともありましたので、函館が観光で有名になった、きっかけの一つは、実はこの、陸系統トンボロであるということも言えるんですね。
そのトンボロという言葉を私、サスという言葉は知ってても、トンボロというのを初めて聞いたのは、そこにできたパン屋さんがトンボロだった
そうなんですね。
ですよね。で、トンボロって何ですかって言ったら、いや、ふるさとに帰ってパン屋をやるので、そのサス系のトンボロにしたんだという、学のある人だなと。そういう意味で今回ちょっと触れましたけれども、タモリのブラタモリでは、その函館の夜景をテーマにした街歩きで奥平先生に白羽の矢が立って出演の依頼があったそうですね。
はい、突然電話がありまして、 NHK 本社から電話がありまして、
本社から来るの？
はい、で取材 したいんだけどもいかがですかみたいな話から始まりまして、
はい、
でやっていったら、あ、失礼ですがこれどういう番組ですかって言ったら、ブラタモリって言うと初めて分かりまして、はい、
でそのテーマなんですけど、函館の夜景はなぜ美しいかという、
はい、ですから夜景の美しさっていうのは、一つは高さなんですね。一つ高さで、
はい、
夜景を見るポイントが高すぎても低すぎてもダメなんですね。ですから、わかりやすい例で言うとですね、昔の五稜郭タワーと今の五稜郭タワーで、五稜郭の見え方が全く違うのと同じように、夜景もですね、鳥瞰図みたいになったり、上から見すぎてなんだかよくわからないものになったりするんですけども、実は、函館山の高さは334メートルで、ほぼ東京タワーと同じなんですね。ですから、一望するのには最も適した高さを、この山自体が持っていたという、あるんですね。
わかる。あれ高すぎちゃうと夜景をこう、まあ、夜景じゃなくても、うん、あのお昼間登ってみた時に、うん、あそこがね、うん、競馬場であの近くにうちの屋根あれとかね、
そうですそうです。
高すぎたらそれできないんですもんね。
そうなんです。
低すぎると広がらない、
広がりがあの、ま、ベローンとした状態になるので、そうそうそう、全くわからないという状況があるんですね。
いや、こういうのも本当にありがたい地形ですね。
そうです、本当に素晴らしい地形です。
はい、
あともう一つは、はい、人が住むことで、実は坂がいっぱいできてるんですね、函館は。
あ、
で、この坂がですね、微妙なこう、線をつけてくれるんですね、夜景に。